はい、遠野江です。それではですね、今日は、ブラジル、私のブラジル殿堂記と題して、お話をしようと思うんですね。で、まあ、なぜ、この話を取ろうかと思ったかというと、まあ、私は、今から約10年ほど前ですね、2007年から2010年の頭にかけて、2年半ほどブラジルで伝道してきた経験があって、で、今、富伝道というふうなコンセプトを標榜して活動している、その富伝道という言葉の半分にあたるですね、後ろの伝道というコンセプトのルーツにあたる部分がですね、確かにブラジル伝道においてあるかなと思えるので、まあ、ブラジルだけではないんですけど、でもまあ、海外で、地球の反対側で、伝道してきた経験というのが、今の富伝道に影響を与えていることは間違いないんで、まあ、そのルーツをですね、探る意味でも、一度コンテンツ化しておく必要があるかなと思った次第なんですね。で、まあ、このブラジルなんですけど、当時、日本で私は伝道活動して、ある程度の規模の組織の長をさせていただいたんですけどね、中部地方全体を統括したりとか、神奈川本部全体を統括したりとか、そんなことはやっておりましたが、そこに降って湧いたように、海外で伝道しないかという話をいただいて、最初は全然ピンとこなかったんですよね。英語もそんなに自由に使えるわけじゃなかったんですけど、言うと、いや、ブラジルは英語関係ないんだって言われてですね、あそこはポルトガル語なんで、そもそもそれができる人間ってもうほとんどいないから、ゼロから勉強してやって、全然ね、構わないんだみたいな話になって、そうですか、ということでしたけど、地球の反対側に、そこで仕事するという、発想自体なかったんで、しばらく考えさせてもらったんですけど、紆余曲折あったけれども、最後に決断して、ブラジルに行くことになりました。本格的にあちらに出発したのは、2007年の、もう、あれは12月30日だったですかね。とにかく大晦日に、赴任先のサンパウロに着いて、お正月をあちらで迎えようという計画を、自分で立てたんですね。本当はもうちょっと後でお正月過ごしてから行けばよかったんですけど、やっぱり年の初めからですね、向こうの南米大陸踏みたいっていう気持ちがちょっとあったので、12月30日ですね、真冬の成田空港を飛び立ったわけですね。で、ブラジルまでなんと30時間かかるんですよね。これもう、それまで1時間ちょっとぐらいしか飛行機に乗ったことなかった私にとっては、気が遠くなるような長い旅でしたけど、途中で一回トランジットといって中継して飛行機に乗り換えるんですけど、最初に行った時は確か、アトランタだったですかね。アメリカの南部の方の飛行場で一回トランジットして、そこまで12時間かかるんですよね。それだけでももうすっごく長かったですけど。で、アトランタ空港で4時間ぐらい一回休憩して、休憩といっても飛行場の中でどっかベンチに座ってるぐらいですけど、それからもう一回、12時間乗ってですね、それから着くんで大変でしたけど、そしてそのブラジルに着いてみるとですね、大晦日のブラジルでしたけど、ね、着いたのは真夏のブラジルですよね。だちょうど日本と真反対なんで、日本が真冬だと、ブラジルは真夏なんですよね。で、日本が真っ昼間だったら、ブラジルは真夜中ということで、時差も12時間あるんで、季節も真反 対、時間も真反対なんでですね、まあ、その降り立った時の気分というのはやっぱりなんかこう、まあ、遥か遠くに来たっていう感じはやっぱ強くしましたね。単に30時間経ったというだけじゃなくて、季節も時間も真反対で、体の中の体内時計とか、皮膚感覚が狂ってますから、すごい大きなギャップがあって降り立ちました。で、まあ、向こうの現地でですね、まあ、日本人とブラジル人のハーフ2世の人の、まあ、職員に迎えに来てもらって、そして、まあ、サンパウロの目抜き通りのすぐ近くにあるホテルに連れて行ってもらったんですけど、まあ、大晦日ですから、その連れてきてくれた、日系2世の職員も家でやっぱりいろいろやることがあるんで、私は降ろしたらすぐに帰っていったから、まあ、一人ポツンと残されたわけですね。で、そうですね、とにかく夕方ホテルに入ったので、とりあえずお腹が空いたから、まあ、時差ボケで結構ね、フラフラなんですけど、お腹が空いたのと、まあ、軽いやっぱり好奇心もありますから、その辺のレストランに繰り出そうと思って、で近場のレストランに入ったわけですね。まあ、なんていう感じですかね。やっぱり日本と明らかに違う店の並びなんですよね。まあ、なんていうか、まあ、南米独特のちょっと大作りな大味な感じのレストランだったですけどね、そこであんまり客がいないところでなんか肉料理かなんかを食べて、まあ味といったら、まあそんなまずいわけはなかったですけど、とにかくブラジルの料理って、基本塩で味付けしてるのみなんですね。塩胡椒の胡椒もあんまなかったですよね、ブラジルには。塩ですね。肉を塩で焼いてるっていう感じ。で、日本のように、砂糖を入れて、甘めの味付けをするということは全くないので、まあ、基本塩味ですよね、すべてが。肉料理、豆料理、いろいろあったけど。だから、なぜかブラジルの食卓にはコカ・コーラが合うんですよね。日本ではちょっとありえないでしょうけど、はい、肉料理を食べながらコカ・コーラ、あるいは、まあ、グアラナといって、黄金色の、まあ、コーラ的な炭酸の入った飲み物なんですけど、ちょっと勢力がつくみたいな、グアラナの実っていうのが入ってるものとか、そういうものをね、もう普通に常備して飲むみたいな感じで、不思議な感じがしましたけど、甘みが食堂の食べ物についてないんで、そのコーラの甘みがちょうどね、程よく感じられるっていうことでね。日本で帰ってきてからは一切そういうコーラでなんか飲むってね、マクドナルドのハンバーガー以外の時は全くないですけど、向こうじゃライスを食べてもやっぱコーラ飲みながらっていうね、ちょっとありえないような経験して、で、お金払って出ようと思ってですね、で、チェックプリーズと言ったら、言葉が通じなくてもう一回メニューを持ってこられまして、まあ、これとにかく英語が通じないところに海外に降り立ったということでですね、まあ、ポルトガルはまあちょっとだけ勉強したけどほとんどまだ使えないんで、英語でさえ通じないところに降ろされてですね、で、もう本当になんか、おのぼりさんというかですね、もう当時もう49歳でしたから、日本じゃもうね、経験豊富な、中堅どころもいいところの、もう何だってもう物おじなくやれる立場になってましたけど、ブラジル行ったら右も左もわからないおのぼりさんですね。まあ、本当そんな感じで、ブラジルの初日が、ね、始まったわけです。で、まあ、ホテルに戻ってきて、もう本当なんか夜になってきて、もうね、フラフラだからもうベッドに倒れ込んでたんですけど、そうすると、断片的な記憶の中で、比較的近いところから、地響きのような、ものすごい音が聞こえてくるんですね。こう、わーっていうなんかね、そういう、その、何の音かわからないような、地響き的な、すごい音が聞こえてきて、 後で分かったんですけど、それはサンパウロの目抜き通り、パウレスタ通りというところに200万人集まって新年のお祝いやってたんですね。200万人人が集まったところって日本では見ることはありませんよね。だからまあなんて言うんでしょうかね、御堂筋みたいなもの、大阪の人は分かると思いますけど、南北そうですね、まあ5キロや6、7キロあるような広い通りが全部通行禁止になって、そこが全部いろんな祭りになってるっていうイメージしてもらったらいいと思うんですけど、200万人集まって騒いでるんで、それ地響きみたいになってるわけですね。ですからもうホテルで薄れゆく記憶の中でなんか地響きみたいなものを聞きながらですね、何のことか分かってないんで、その日私の方からすれば、まあ本当になんかね、いやもう別の星に来たんじゃないかなっていうような感じの心象風景ですね、私の中では。まあそんなブラジルの初日が過ぎて、まあ次の日の朝ですね、お正月ですけれども、まあ目が覚めてちょっと元気になってまして、まだ6時とかそれぐらいだったと思いますけど、で正月の元旦の空気を吸いにホテルの外に出てですね、でその近場の昨日音がしたと思えるような大通りまでですね、数百メートル、ちょっとね坂道登らなきゃいけないところにある。ブラジルはこう目抜き通りが尾根の上頂上のところになってて、あとずーっと緩やかに下ってるような、これがサンパウロの地形なんで、ちょっとね上まで登って尾根道のところに目抜き通りがあってね、まあそれビルも高層ビルも建ってるようなそういう不思議な都会なんですけど、そこに行ったらですね、今度人っ子一人ないんですよね。昨日200万人集まったところに。で、なんか、そう、いろんな、ゴミを散乱してましたね。ゴミというか、なんか、チラシみたいなものがあっちこっち散乱してたりとか、酔っ払いがなんか一人か二人寝てたのは、いましたけど、誰もいない。忽然と人が消えてるって感じ。だからね、ほんと狐に包まれたみたいな。昨日はなんか、ものすごい人が集まって大フェスティバルやったけど、一夜明けたら誰もいないみたいなね。こう、なんていうかもう、戻りがいいっていうか、そういう一人いないパウリスタ通りを歩きながら、やっぱりなんかね、他のなんか星に来たみたいな感じがしましたね。で、まあそういう経験から、まあブラジルが始まったので、まあなんていうか、まあ何もかも違うって感じですね。もう全てが逆みたいな感じで。まあ、そんな体験でブラジル生活が始まりました。で、まあ、私自身の仕事としてはですね、まあ、当時、まあ、組織としては、二つほど支部があって、まあ、それを統括する本部作りに行ったんですけどもね。で、まあ、そのうちの一つの方は日本人の支部長がやっているところで、もう一つは現地の、これ2世ですけど、まあ、ポルトガル語流暢に喋れる支部長がやってるところと2支部あって、私は日本人の支部長のいるところをまあ拠点にして、そこに本部作って、まあ本部長として入ったんですけど、で、まあ当時ですね、もうすでにブラジルは結構伝道行事が盛んで、伝道というのはですね、まあ私がいたのは幸福の科学という宗教でしたけれども、つまりまあ一般の方々を集めて、まあその方々をいろいろとお導きして、幸福の科学に入ってもらうというのが伝道ですね。入会していただくというか、まあ、入信していただくという、そういったことをですね、やっておりました。で、結構成果が上がってたので、まあ、楽しみにしていったんですけど、つまりまああちらでの伝道方式は伝道行事、説法をしてですね、それも支部長が説法をして、そして皆を一般の方も含めてそれを説得して、最後入会に導くという、こういうことをやっていたわけですね。で、最初日本人の支部長がやっている伝道行事を私も見たわけです、見学したわけですね。でそうすると、日本人の支部長が 通訳を従えて、登場して、やっぱりポルトガル語を流暢に話して伝道できるほどになってないんで、全部通訳ですね。だから一言喋ったらポルトガル語で通訳をして、それが終わったらまた日本語で喋り、そして通訳という交互にやるっていうタイプのですね、同時通訳ではない、そういう通訳行事だったですけれども、まあそこに、まあ普通の民家ですね、ちょっと大きめの民家を借りたところに、そういうまあ礼拝堂を作って、そこに人が集まってましたね。何人ぐらいいたんですかね、30人ぐらい集まってたんですかね。はい、そういうところで、まあ話をして伝道していたと。で、なんか、健康生活の秘訣みたいなテーマでお話をしていたと記憶するんですね。でまあ、健康になるためには心の持ち方が大事っていうところからね、最終的に、まあ、心を変えていくので、家に入って、ね、心を、きれいにして、そしたら病気も治りますよっていうふうな、そういう伝道してましたよね。うん、まあ、なかなか、上手な導き方をしていたと感じました。だから、終わった後で、じゃあ、入会をしたい方っていうと、そうですね、結構な数の人が並んでましたね。まあ、10人やそこらの人はずっと列を作って、入会をしておりました。だからまあ、そういう伝道行事をしていたし、もう一人のブラジル系の、ね、日系、2世の方は、ポルトガル語で今度喋れるから、もっと流暢にやれるわけですね。でそっちもまあ、同じようなことを、ポルトガル語でやって、まあ、成果を上げておりました。うん、で、まあ、私も、そこに入っていって、まあ、基本、その日本人の支部長のところで、半分行事を持って、私も説法を始めたし、それからまあ、ゲストで招かれたら、向こうの方も通訳を連れて、もう一個の支部でも話をして、そしてまあ、伝道を始めたわけですね。で、まあ、私がそこでやった改革があるとすれば、そうですね。まあ、つまり、健康というのを前面に出しながら、多少方便的に伝道していたわけですけども、どうも、成果は上がるけれども、入った後ですね、ずっと安定してその方々がリピートして、この活動に参加されるかというと、ちょっとそうでもない面があってですね。一応、物珍しさで入るんだけれども、なんかその後、リピート率がちょっと少ないみたいな課題があったんで、私がやった改革は、もっとストレートに信仰を打ち出すということをやりましたね。ですから、まあ、信じている、信ずるということが大事だし、何を信じるのが大事かということでですね、まあ、幸福の科学の信仰について、かなりストレートに話をしていくというようなことをやりました。うん、まあ、これを打ち出すにあたってね、結構、何か新しいことをしようというときにはですね、必ずそうなんですけど、まず、内側からの、抵抗っていうのがあるんですよね。はい、外も新しいことやろうと思ったら開拓するわけですけど、まず内側でみんながまずね、そんなの絶対無理だっていう感じになるのを、こう、突破していかなきゃいけない。内側も外側もですね、両方を説得しないと新しいことはできないということですね。そういう経験をいたしました。まあ、これはもっと大きな例で例えると、まあ、トランプさんがやってるトランプ革命みたいなものもちょっとね、そういうところがあると思うんですよね。トランプさんってすごく新しいことをどんどんやろうとしてるけど、今大統領に就任してからまだ数ヶ月だけども、なんか内側でも結構なんかいろいろと揉めてますよね。FBI 長官の件とかね、なんか。だから、外の北朝鮮の問題とかですね、対中国とか、対中東の問題とかで今、難問が出てますけど、あるいは、国内の経済の方もね、どんどん改革して、今、株価はもう最高潮まで上がってね、実は成功してるんだけど、内側ではなんか批判のが結構やみませんよね。だから新しいことしようと思ったら、まあ、既得権益持ってる人がすごい抵抗したりとか、まあ、違う考えの人がですね、まあ結構内側でもこうね、まあまあなんかいろいろと、足を引っ張るような感じのこともありますでしょ。 まあ、私の場合、まあ、同じではないんですけども、まあ、やっぱり、あらゆることはですね、新しいことをしようと思うと、今言ったように、外側と内側と両方ですね、うん、そういう課題が出てくるので、まあ、そういうことは経験しました。うん、だから、内側の人たちに、この信仰をストレートに出して伝道することを説得するのが、まず一山越える必要がありましたね。うん、まあ、そうですね、まあまあ、具体的に話そうと思ったら話せるんですけど、まあこれは、富伝道のコンテンツとしてですね、話してるので、うん、ぼかしますけど、うん、まあ、ただまあ、情熱と知恵でもって説得しきったというふうに思ってもらったらいいです。やっぱあるところでですね、説得しきるとき、抵抗があるけれども、あるところまでこう超えると、それだったらまあそこまで言うんだったらやろうかっていうふうになるわけですね。うん、そこを超えられないとですね、押し戻されてきて、やろうと思ったけどやっぱりダメだったっていうことで、やっぱり元に戻っちゃうことがあるんですけど、でそのぐーっと坂道をぐーっと登っていって、登り切ったら今度向こう側に下り始めていってですね、これでまあみんながだったらそこまで言うんだったらまあやりましょうかっていうような感じで、はい、まあ全体としてそのイノベーションが回転し始めました。で、ですからまあ私もですね、それから伝道説法数多くやりましたけど、まあ数百回やったんじゃないですかね。で、まあ一週間にね、やっぱ2回や3回登壇してましたからね。で、1年間で50回ぐらい、50週でしょ。だから、まあ、100回近く登壇して2年半いたんで、やっぱり数百回やってるはずですね。で、そういうところで、まあ、やった内容はですね、結局、まあ、そこで私はこの伝道しようと思ったら、まず聞いてもらって、そして信じてもらって、そして最後動いてもらわないと成果にならないという経験をですね、まあ、身をもっていたしました。だから、まあ、聞きに来てる人はみんなブラジル人ですね。日系ブラジル人もいれば、本当にネイティブのヨーロッパ系みたいな、ブラジル人もいるわけですね。で、そういう方々と話をして、しかも通訳を通して言ってるので、なんか靴の上から足をかくみたいなとこあるんですよね。なんか冗談を言っても、その場で笑わずに、私が言った後、通訳を訳してから笑うみたいな。ワンクッション入るんだよね。でもどかしい感じはあったんですけれども、それでやっぱりね、聞いてもらうためには、やっぱ話が面白くないとね、聞いてくれないんですね。それとみんなの顔を見ながら、みんなの反応を感じ取って、ライブ感で喋らないと、原稿を読む感じだともう全然聞いてくれないんですよ。だからまあ、ね、本当そういう意味では真剣勝負だったですね。もう、登壇したらもう一切下の手元の原稿見ない。みんなの顔を見ながら、今日考えてきたテーマについて話すんだけど、あ、こういう話題はなんかみんなあんま好きじゃないんだと思ったら、すぐ次の文章では、方向転換するみたいなことでですね。で、反応が良かったら、ああ、こういう感じがやっぱり好きなんだと思って、そっちに向かっていくというか、まあ、みんなの反応を感じ取りながら、喋ると。まあ、必ずしも完璧な、説法ではないんですけどね。だから、8割過ぎる、いや、6割過ぎぐらいで、少し面白ければいいっていう感じでやっていって、で、信じてもらうところではやっぱりね、やっぱ信仰をやっぱり熱意を込めて、語らないといけないし、信じてもらうためには、やっぱりこちらの、やっぱり人間としてのですね、迫力がいると思いましたね。まあね、信じてもらうってなかなかね、大変なんですけどね、単に利益誘導で、お得でしょと言って、入れていくんじゃ、伝道説法にならないんですよね。だから、まあ、わかりやすく言うと、私を信じてくださいっていう迫力はちょっといるわけですね。もちろん私じゃなくて、国の科学が信仰しているものを信じていただく必要があるんですけど、それを伝えている私は嘘を言っておりませんっていうようなことをですね、そこをやっぱり信用してもらわないとみんな動かないわけですね。実際そんな言葉も出したことがありましたね。私は嘘を言ってませんから、嘘を言いにね、日本から地球を搬出してきてませんからって思わず言ったりしたこともありましたね。 まあそんな感じで、信じてもらうっていうようなことをですね、まあ、人間のもう全人格的な迫力でもって、お話をしたような記憶がありますね。それから最後動いてもらうということで、やっぱりね、聞いてよかったで帰られたんじゃ成果になりませんから、やっぱりそう入会して帰ろうとかね、少しはお金もいるわけですから、だからそれを最後にやっぱり一押ししていくっていうかね、で明確にどうぞご入会なさいませんかというふうにしてプロポーズしてですね、はい、なんか向こうは勝手に入ってくれるだろうって言うんじゃね、クロージングにならないんで、ちゃんとこちらでどうぞ入会してくださいってね、言うんだところまでプロポーズして、それでどうぞってやるわけで、だからうまくいかないと結構ね、それなりにそれなりになんちゅうかダメージがありますけどね、うん、なんかプロポーズして断れた時の心境に似てますけども、うん、ただまあそれもまあ慣れの問題もありまして、うん、もう慣れてくるとそういうちゃんとプロポーズしないと気持ちが悪いって感じになってですね、まあそこは最後勝負なんですけど、うまくいくときはもう本当になんかもうほとんどの人が入会してくれることもあるし、まあうまくいかないときはですね、誰も立たないっていうふうなね、誰も入ってこないっていうような時も何回かありました。うん、まあでもそういう真剣勝負をしながらですね、そういうふうに伝道していって、まあありがたいことに私の組織の人たちもですね、そういう信仰を前面に出すような直球の伝道説法をみんながするようになりました。で、まあ、ありがたいことに、それで、直球でやることによって、伝道が進みまして、私が2年半いる間に2つあった支部は7つにまで増えましたんでね。だから、支部長も、まあ、1人は日本からもう1人連れてきましたけど、あとの、だこれ3人ですよね。元からいた支部長2人に1人日本から来て、あと4人は現地で養成しましたから、うん、まあ、そんな形で発展はしたと思うんですね。で、そうですね。うん。まあ、そういう伝道行事はどういう形であるかというと、つまり、まあ、週に、主に土曜日と日曜日、それからまあ、ウィークで2回ぐらい、ウィークでは夜、土日はまあ、昼、みたいな感じで、行事を打って、チラシを作って、そして、一般の人も含めてお誘いをして、来てもらわないと伝道にならないわけですね。でね、この、まあ、お誘いする。まあ、これをビジネスでは集客と言いますけど、この集客がね、実は、一番パワーがかかりました。まあ、さっき言ったように、その、伝道で説法するのは真剣勝負だし、まあ、本当成功するか失敗するかはね、本当に全力でやってみないとわからないぐらいの、まあ、本当そういうものですね。まあ、気分としてはね、うん、まあ、宮本武蔵が真剣勝負やるのと、気分変わらないぐらいのつもりでやってたのは事実ですけど、ただし、時間も手間も一番かかったのは集客ですね。だから人が来てもらうまでがね、一苦労なんですよ。で、来てもらった後またさらに真剣勝負するんだけど、でもね、やっぱり来てもらうのにね、とってもエネルギーがいるというのがね、真実で、これはビジネスする場合も同じなんですよね。やっぱ集客に一番お金と時間かかるんです。だから、ね、その集客をするためにいろんなことやりましたけど、うん、まあ、チラシを配って、それで、まあ、人海戦術でお誘いして連れてくるということもやりましたけど、うん、それ以外に効果があったのはラジオですね。なぜかブラジルではラジオ番組にですね、いろいろとこちらから営業をかけていったら、なんとか出れる場合があるんですね。で、場合によってはちょっとお金払って出してもらうっていうようなことも、ありましたけど、でラジオ、まあ、結構なんかね、まだ、うん、日本よりはラジオを聞く文化が強くて、うん、でラジオ局もいっぱいありましたけどね、うん、そういうところに出させてもらって、で、まあ、私が出たこともありますけど、これはまあ通訳を連れて出て行って、でそこで、まあ、少しゲストとしてお話をした後、今度の、まあ、行事の案内するわけですね。で今度の土曜日のね、夜の7時から どこどこでやってますから、どうぞいらっしゃってくださいってね、PR しに行くわけです。このまあラジオでやっぱ聞いてた人がそこそこ来てくれましたですね。だからラジオは私も出ましたけど、 現地の、まあ、2世ですけどね、2世の、まあ、ポルトガル語を喋れる人間が出演して PR してくるということもやりました。で、いろんな人間が出て行って PR をして、これほぼ毎週ラジオどっか出てましたんでね、そういうマスコミを使っての PR もやりました。まあだからそれはもうずっと努力してましたね。それから別の支部の方、現地の方の支部長がやってるとこでは、まあいわゆる焼肉パーティーを終わった後やるということを売りにしてお金かかったんでしょうけどね、まあその人間はその お父さんが経営者だったんで、そこから資金が入ってたんじゃないかと思うんですけど、まあ、周波数こと言って、終わった後立食で、それパーティーするからおいでっていうことでね、人集めてましたね。そんな食べれるんだったら行くわっていう形でね、行くし。まあ、ブラジルは、カトリックの国というか、キリスト教の国、プロテスタントもあるから、キリスト教の国で、信仰を持つことは当たり前の国なんで、これがまあ世界の主流なんですけどね。信仰を持ってない人は何するか、信じてない、何も信じてない、神様信じてない人は何するかわからないから、動物と一緒だっていうのがね、世界の、まあ、常識ですから。だからまあ、別にまあ、その後宗教の話されても全然ね、あ、いい話だったら聞くよっていう。で、良ければ入るよっていう感じですね。まあ、その代わり、キリスト教の教会も聞くけどねっていう人たちがまあ結構多かったですけど。だからまあ、結局、集客に常にいろんなアイデアがやっぱり入り続けたっていうことですから、仕事としてはですね、ダブルで走らせてるっていう風な感覚がずっとありましたね。ダブルというのは、集客の方もアイデアと努力が必要。それもずっと継続してやる必要がある。そこでも伝道が必要なんですよ。で、もう一つ、行事に来てくれた人を今度中に入れるという活動がもう一個必要。これが二つ目ですね。それからまあ、もう一つ必要なのは、すでにもう入会してくれた人向けに、また行事が必要で、これは今度はその人たちを耕していくためのですね、内部向けの行事がもう一個必要。だからまあ、三つ走らせたっていう形ですかね。まあ、三つ目の方は、天使の学校っていうのをね、やろうっていうことで、まあ、日本ではもうそれからその前に、十数年前にやって、もうその終わってた企画が、ブラジルではね、なんていうか、焼けぼっくに火がつく形で、日本から遠く離れると、ちょっと古い企画でもやっぱ新しく感じるのか、天使の学校やってほしいって言われたんでね、内部向けにはやってました。だから3つ走らせてるわけなんですよ。まあ、これなんかもまあ、ビジネスをやるときもですね、やっぱり同じようなことになりますね。PR をするためのものと、それからまあ、セミナーに来てくれる、これフロントエンドって言うんですけどね、ビジネスの場合は。つまりまあ、セミナーっていうのは、有料といっても安いじゃないですか。だから、割と参加しやすいフロントに置く入り口の行事、ここでに集めて、そこでさらに、伝道をかけていって、より深い世界のところに入ってきてもらうということで。で、深い世界の方が、まあ、ビジネスで言えばバックエンド。これは内部向けの行事ですね。だからビジネスやる場合でも3つぐらい走らせなきゃいけないんですよね。だからまあ、そういうことをですね、まあ、身をもって経験しましたし、今、こうやってビジネスをやってみたら、結局ですね、まあ、他の、日本での情報起業家というか、コーチコンサル系の起業家のセミナー出てみると、10年前に私たちがブラジルでやってたこととほぼ同じこと今日本でやってますよね。セミナーに呼び込んで、そこでまあさらに何か1年間の講座みたいなものに入ってもらうっていうようなことをね、セミナーの後半でやってて、ほぼ伝道行事と同じようなことをやってたんで、だから私にとってはなんか日本で今ビジネス始めて、そういうプロダクトローンチみたいな、セミナーに呼び込んで、そこから講座にやるっていうのをね、見ましたけど、いや、こんなのはまあ10年前にやってたなっていう感じはあります。まあ、そういうことで、集客が命なのと、それから来た人にさらに真剣勝負で入ってもらう。まあ、この辺がですね、ちょっとポイントだったですね。で、やっぱりまあ、その伝道行事ということになって、伝道の説法ということになればですね、やっぱり ぱりクロージングが勝負は事実ですね。つまりまあさっきも言ったようにいろいろといい話をした上でみんなに聞いてもらって信じてもらうわけだけど、最後動いてもらうところがやっぱ伝道の勝負なんで、うん、よくね伝道説法と称しても最後のねクロージングをやらない人いっぱいいるんですよね。だいい話までして、あとはもう終わってよかったって帰らすみたいな、でその後なんか部下にちょっと声かけさせてですね、一本釣りで入会させようみたいなこともあるかもしれないけど、いや、やっぱり私はやっぱ伝道説法だったら壇上にいる人が最後クロージングまでかけるべきだと思いますんでね、うん、でなんでみんなやらないかというと失敗する危険性があるからですよね。だからいい話だけで終わってればそれはねリスクはあんまりないわけだけど、その後どうぞ入ってくださいってことで言うと入る人と入れない人って分かれますからね、うん、でまあそこは勇気の問題もあると思うんですけど、でもやっぱり最後やっぱクロージングまでやっぱかけていく、そこがやっぱりポイントですね。だからそれをやるために必要なものというと、やっぱりね、だんだんと上に上げていくというような、だんだん盛り上げていくというような、まあ、ストーリー展開みたいなものはね、やっぱ必要ですね、戦略として、やっぱ最初からすごいボルテージで喋られると気をされちゃってみんな入ってこないけど、もう最初はね、みんなと馴染みながら入っていっても最後やっぱ信じてもらって動いてもらうためにはやっぱ一瞬のやっぱ高揚感覚がないとね人って動きませんから、だからこうだんだんだんだん盛り上げていってですね、最後大団円になるっていうこういう感じのことをやっていました、それとまあさっきも言ったように最後やっぱり信じてもらって動いてもらうときには全人格的な力がいるって感じはありましたよね、なんか小手先のものはもうね最後役に立たないって感じ、最後やっぱり信じてもらって動いてもらうときには、たとえ冷静に内容を練ってきたものがあったとしても最後はもう自分のあらゆるものをですね全部さらけて、全人格的におすすめプロポーズするっていう感じでしょうかね、だから101回目のプロポーズといって昔武田鉄矢がですね絶世の美女というね浅野敦子ですか、だから武男が絶世の美女に恋をして最後はもう命がけでプロポーズして、ずっと断り続けるけど最後にやっぱり相手を射止めるっていうのがありましたけど、あの気持ちはちょっとわかりますね、なんかね、だから伝道でやるときは最初はね、面白くない話だったら聞かないぞっていう人たちの前で喋るわけだし、なんかいやこんなことなかなか信じられないなっていう懐疑心なんかがあるところで喋り始めていくわけだし、でそんな簡単に動かないよそんなっていう気持ちがあるところを突破していくわけですから、まあやっぱりそういう感じはありましたね。だから少しやっぱり、坂道を登っていって最後やっぱり頂上を越していくみたいなイメージで伝道説法はしておりました。まあそれを辛いと取るか面白いと取るかによって分かれると思うんですけど、私は面白いと思いますね。やっぱりでやっぱり成果が出るっていう話をしないとね、なんかお茶を濁して最後逃げで終わるみたいなものじゃ本当の醍醐味は味わえないと思うんで、やっぱりね失敗するリスクを背負ってでもやっぱりちゃんとね勝つための戦略を練った上で最後は勝負をかけていく、そういうことがねやっぱり大事だと思いました。それは私も体でブラジルでやっぱり学んで、きたことですね、でまあそういう中でね一つね今私がやっているビジネスにつながるね道筋が一個あったとすれば、その入会してくれた人たちがですねやっぱり課題としてその後、その時は良かったんだけど、終わった後ずっと継続して、我々のところに来てくれるかというとね、なかなかそういうふうに活性化した信者になる率が、やっぱりね、そう高くないっていう課題はやっぱあったんですよ。だからその時は盛り上がるんだけど、その後やっぱりね、フォローがないと、そこで終わってしまうっていうこともあったし。で、そこでやっぱりね、なんとか今度はフォローも考えなきゃいかんということで、それでね、考え出したのは、 やっぱりフォローね、フォローするといってもね、私が、まあ、言葉の壁もちょっとありましたんでね。自分が先頭立ってフォローするね、舞台でやることはできなかったんで、じゃあね、まあ、みんなに、組織として奨励はしてましたけどね、入った人をフォローしましょうと。ただ自分が先頭に立ってね、ポルトガル語を駆使してやることはできなかったんで、じゃあ、手紙書きましょうということでね、入会してくれた人向けの手紙をね、書いて、で、これをまあ手で持って行ってもらう、あるいはダイレクトメールで送るということをやりました。これがまあ言ってみたらね、今やってるメルマガの発祥みたいな感じがちょっとありまして、やっぱ入ってきてくれた人にね、で、今日いただかれたお祈りがありますよねと、そのお祈りの使い方について今日はお話ししようと思いますっていうようなことで手紙を書いたわけですよ。だから単に挨拶でね、ありがとうございましたっていうだけじゃなくて、読んでちょっとねためになるような手紙を書こうということで、だからまあそういうお祈りの使い方みたいなことからね、やっぱりそれをちょっとお布施してもらったんであれば、どうやって使うかってやっぱ興味絶対あると思ったん で鉄は熱いうちに打てたから、入会した、まあ、直後ぐらいにそういうものが届けば、それはやっぱり興味持って読んでくれるだろうと。でお祈りをしっかりねやり始めたら、まあ、そしたらもっと本格的にやってる支部に来ようっていう人が出るだろうということで、そういうフォローの手紙を書きました。でこれ自体やっぱり未だにね狙いとして良かったと思ってるし、それはいろいろとね、仲間内、日本に帰ってきてからもそのこと話すと、それはいいっていう人は多かったけど、まあ、なかなかやる人はあんまりいないんですよね。なぜか、手間がかかるから。で、まあ、それともう一つはね、やっぱり、まあ、日本語で私が書いた後、この通訳を使ってポルトガル語に全部ね、直してもらうし、しかもそれをまあ、持っていったり、ダイレクトメールで、今度切手とかね、あって封筒詰めしてやるというところで、これなかなかオペレーションが大変でして、しかもまあ鉄は熱いうちに打てで、本当はもう入ってから3日以内に届けたいんだけど、まあそれを帰って翻訳して届けるというルーチン化できるとこがなかなかね難しかったです、正直言うと。だからそれ何回かやったけど、そんなに本格的には続きませんでした。でその時すごく思ったのは、いやこれがネットでやれたらなとは思いました ね。だからまだね、当時のブラジル、10年前のブラジルは携帯持ってる人も少なかったし、まあ、メールやってる人自体が少ないっていうねネット環境だったんで、だからそのインターネット使えなかったんですよね。だからね、まあ、もどかしかったですね。ネット使えないし、ポルトガル語は扱えないから一回通訳通さなきゃいけないというもどかしさがあって、その時にいやこれもし日本だったら絶対ネット使って、私自分で書いたフォローの手紙なんかを使いながらですね、メール使いながらメルマガにして、そして手が耕すよけどなって思ってね、まあそれはね強い思いとしてやっぱり残りましたね。だから今から思えば、やっぱそれが10年経ってみてね、こうやって日本で花開いてるというか、実際やってますんで、今何千人もの人に対してメルマガを出してですね、フォローもしたりしてるんで、やっぱりだからある時強く思ったことは、諦めずにいったらやっぱ実現するなっていうことはですね、やっぱり感じます。だからなかなかブラジルではそのうまくね、そこまでのできなくてね、悔しかったですけど、まあ、それがまあ形を変えて今実現してるので、今やってる私のまあダイレクトレスポンスマーケティングって言うんですけど、これね、メールマガを使って繰り返しフォローしながらいろんなものを販売したりフォローしたりするやり方ですね。ダイレクトレスポンスマーケティングのまあ方が目がそこで芽吹いた感じはありましたですね。まあそれとあと、そうですね、ブラジルで、お話しすべきと言ったら、やっぱり地の果てまでも伝道せよということでね、当時私が行った頃もそういうコンセプトが出ましたけど、まあ、私がいつもいたのはサンパウロといって、ブラジル第一番の人口の都市ですから、東京みたいなところですね、人口も1000万に越しているところで、まあ、ほぼ本部を置いて、支部もほぼその付近に4つ5つ出して、地場作ってましたけど、ただブラジルは広いんで、広大な土地がありますから、伝道旅行に出ては出ましたね。特に私が重点的に行ったのは ずっと南に数千キロ下ったところにあるポルトアレグレというね町があって、まあ、なぜかそこに火種があってですね、あの日本人で日系2世もいたけど、お父さんの世代は日本から行った移民だったかな、あるいは移民の息子ぐらいかもしれないけど、そういう人がですね東海に入ってる信者がいて、まあそういう人がぜひ一回来てくれみたいな話もあって、じゃあ行きましょうということ で来てくれるんだったら自分の親戚とか友達集めるからと言ってね、そこでその遥か数千キロまた南に下った町で伝道行事を したことがね何度もしに行きました、うん、まあそこは本当に田舎でしたよね。空港降りて、まあ地方都市からさらに車で、うん、1時間も2時間も行って、もう舗装道路はなくなって、うん、人家もまばらで、うん、でも本当にね、家の塀なんかないようなところで野外のちょっと上にこうなんていうか、あれは何だったんですかね、ヤシの葉っぱかなんかで屋根を作ったところだったんですかね。で、まあ、粗末なテーブルと椅子を置いてるところに、まあ、親戚や友達20人ぐらい集めてもらって、そこで、通訳つけて、青空説法してね、もう辻説法に近かったんですけど、うん、でそれで伝道したりね、しました、うん、でまたある時はですね、同じポルトアレグレだったと思いますけど、まあ、サンパウロでやってるうちの信者の中に剣道の達人がいて、まあ、もう60年配の人なんですけど、ブラジルで結構有名な剣道の指導者で、その弟子たちが南のポルトアレグレにいて、稽古つけに行くので、まあ、それについて行ってそこで剣道伝道しようなんてこともやりましたね。でメーンとかってね、まあ、そのうちのブラジル剣道の先生ね、日系2世の剣道の先生は尊敬されてるんで、ね、身長190ぐらいのブラジル人が出てきて、先生なんてね、日本語で読んだりしてるな。で、剣道の練習ずっと見学してて、終わった後、ちょっと時間くださいってね、その先生にも僕を紹介してもらって、この人はね、今からいい話してくれるから、ちょっとみんな聞いてくれないかということで、で、みんな剣道着てるところの前でお話をしてね、伝道して、結構みんなで、ね、終わった後ほとんど全員の人が入会してくれたりしましたよ。うん、まあそんなこともやりました。で、まあ、一番やっぱ極めつけはですね、その剣道伝道した時に、もっとそこからさらに田舎に行ったところに、うん、まあ10名か15名の人たちがさらに集まっている、まあ、剣道の支部の支部の末端の支部みたいなところに行かないかと言われて、そこまで行って伝道したことがあったんですね。だからもうそもそもポルトアレグレに行くこと自体がね、もう数千キロも旅してるんだけど、そこからさらに田舎の方まで入っていくということで、本当地の果てまでっていうような感じだったんですけど、そこに行って、もうそこにはもう日系人はいなくてね、もう現地のブラジル系の人たちがいて、本当なんかコンクリートでできたような粗末な空間の中に白いプラスチック製の椅子とを置いてね、本当に安っぽい舞台設定のところで10人か15人相手にして、まあ、通訳をつけて伝道したことがありましたが、まあ、一応みんな剣道してるんでね、その話をしながらですね、まあ、ほとんどアドリブ的に、知ってるかなと思ってね、剣といえば、ね、七人の侍というね、まあ、黒澤明監督の、ね、有名な映画がありますよねとかって話をねしだしたわけですよ、私が。そうするとね、みんなうんってうなずく人間が何人かいてね、知ってるわけですよね。だから七人の侍の例えというのがね、やっぱり通じるわけですよ、ね、だからもう浪人の侍たちがね、信氏に襲われて本当に困っている農民たちを助けるために立ち上がってね、彼ら七人の侍たちがね、言ってみたら7人の天使たちが、ね、もう圧倒的多数の信氏を相手にね、村人を守るために戦って、半分以上がやっぱり死んでいくんだけど、それでもまあ村人を守りきったね、そういう感動的な物語があってね、まあまあ何の話をしたのか、その武士道みたいな、その精神はね、やっぱりね、 大事なんだって話したんですかね。うん、でその話をしてる時に、まあその主人公の副官にあたるね、あの人ね、すごく、まあ死んでいく人なんだけど、すごくね、戦の中ですごく、まあ、子供を可愛がってあげたりして、隊長を助けた柔和なね、そういう、2番手の副隊長がいたわけですよ。で、その彼の話にスポット当てて話そうと思った時に名前が出てこなくてね、あれはね、誰だったかな、その、いたでしょ、官兵衛という、あの主人公の隣にいた副官でね、いい味出してた、あの役者がね、いたんですよって言ったらね、目の前にいた真っ黒な顔した現地のブラジル人のね、若者が僕の顔を見てね、ゴロベー、ゴロベーってね、その名前を言ったんですよね。いや、あれはびっくりしましたね。もう本当に地球の反対側の地の果てまで行って、ブラジル人だけがいるところで通訳つけて話してる中で、七人の侍のね、まあ、脇役の名前、劇中の名前を出してきたわけですからね、ブラジル人がね。で、まあ、そんなところでね、なんか通じるものがありましてね、お互いに。言葉もわからないし、育ってきた環境も違うけど、なんか七人の侍のところでつながってね、侍精神みたいなところでつながって、まあ、伝道をする足場になったっていうかね。まあ、なんていうか、誰か人を説得しようと思ったら、どっかで共通の基盤を作らないと、なかなか説得に転じられないっていうのがあるんで、そういうね、小さな足場を探してですね、いろんな例えを出したりしてたわけですね。まあそんな伝道経験で、本当地の果てまでも行って、なんか伝道してきたなっていう経験がありました。それはやっぱりね、ビジネスをする場合にも、やっぱり息づいてるんじゃないかなっていう気がしますね。たとえ地の果てであろうとね、どこに立っていくみたいな、こういう気概はね、私は持ってますよ。で、どこまでも行って、やっぱりね、必要とされてるんだったら、そこで、自分のできるね、最高の自分を差し出してね、何かね、情熱をそこに注いでいきたいっていう、こういう気持ちはやっぱりね、持ってるつもりですね。まあそういうものがやっぱり伝道、富伝道にも必要なんじゃないかなっていうふうに思いますね。皆さんが今後何らかビジネスをなさって、まあ本当なんか地の果てまでも来たような感じの仕事が、から始まるかもしれないんですよね。それどんな形で始まるかわからないけど、どっかの、見ず知らずの町まで行って、見ず知らずの喫茶店でお話をするようなことかもしれないし、誰かの家に行って、ごく少数の人を集めて何かしてるセッションなのかもしれないですけど、そういう時にも、めげることなくですね、自分の相撲を取り切ってくるというんですかね、そういうことが大事かなという気がいたします。で、あと、お話をしておくとしたら、やっぱり、クレジカルホールというね、大きな、サンパウロで一番大きなホールを借り切ってね、そこで、これはもうす、あの、2000名ぐらい集めるような大行事をね、やって成功させた、っていう経験ですね。まあ、これを、まあ、会場を変えるまでもね、日本の方を説得するのも大変でしたけどね、なんでそんな大きな会場を借りるんだってね、まあ、いろいろありましたけど、やっぱりまあ、そういう小さなところでやるのも大事だけど、やっぱ大きな会場を借りてね、まあ、やると。まあ、それと、あと、うちの教団のトップがね、1年後に、ブラジルに来るとき、その会場を使うんで、そのとき、まあ、同時通訳でやらなきゃいけないから、いきなりぶっつけ本番で同時通訳って難しいということがあるんで、私で、まず予行演習させていただこうということもあったんですね。だから、舞台のところに、同時通訳のブースもちゃんと作って、そこで、来場者全員にはイヤホン配って、で、私が喋りながら同時通訳の電波飛ばして説法したわけですね。で、まあ、そこでね、2000人近くの人が集まって、まあ、一般の人がその中に今1000名ぐらいはいるわけですよ。で、この方々にやっぱり最後、どうぞ入会してくださいとかって言って、やっぱ立ってきてもらって動いてもらわなきゃいけないんで、これ一つ勝負ですよね。それともう一つね、2冊、その時新刊本も出してたんで、その新刊本も全部売り切るっていう使命もあったんですね。だから普通は一つの機会に、一つのテーマで押していくのが成功しやすい道なんで、二つのテーマを追いかけると、二兎を追うもの一兎も追えずで、 どっちも成功しないことがあるんで、これ危険な賭けだったんですけど、ただまあそれだけ大きな会場を借りてここまで準備してやるってことはね、そうそうできないんで、だったらまあ入会してもらうっていうミッションと、それからあの新刊本2冊を売り切るというミッション両方やろうということでですね、うん、まあこれはまあ本当にねパワーポイントまで使って、説法しましたね、うん、まあでもあの時は不思議と、うん、緊張感はもちろんありましたけど、話し始めてからは何かね、私もなんか乗り移ったみたいな感じでなんかね情熱が込み上げてきて、もう演台で喋るだけじゃもう飽き足らなくなって、ハンドマーク握って、壇上の前を練り歩きながらね喋るっていうようなことで、ねなりましてね、まあなんていうか、うん、まあ、本当になんか情熱的な場面になって、まあ、ありがたいことに終わった時には、うん、数百名、600名か700名の人が入会をしてくれたし、その時発売した2冊、数百冊出したのは完売しましたんで、本当ね、パーフェクトな勝利だったんですけれども、そうですね、まあもちろんそれはそこに至るまでに組織のみんなの力でそこまで集めてくれたっていう大きな偉大なドラマがあったし、それから当日の運営も大変だったんですよね、うん、駅から遠いところにある会場だったんで、10キロも離れた地下鉄のメトロがあるんで、メトロの駅からバスをピストン輸送して、人をね連れてきたんで、うん、ブラジルの人って時間に割とルーズだから、本当帝国に始まるかどうかっていう、こういうのもねすごく大きな課題としてあったんですけど、そのみんなが連携プレーでね上手にやってくれて、ちゃんと帝国に始まって、まあ、しかもそれまで1ヶ月にわたるお誘いが大成功して2000人近く集まったんで、本当組織の勝利でしたけれども、そうですね、うん、まあそういうみんなの力の中で私がまあ説法役として、うん、まあ背負ってるものも大きかったんですけど、背負ってるものをからまあ逃げずにはやったつもりなんですね、うん、これだけ準備してるんで、うん、逃げるわけにはいかないんで、私も真っ向勝負で説法して押し切ってなんか、うん、成果を出したみたいなとこはあったんじゃないかと思いますけど、そうするとなんか、うん、自分を超えたこの世ならざるものがこうかかってきてですね、うん、なんかすごく大きな地盤になったという、こういう大きな経験がありました。でもまあこれは、うん、今日はそんなに深入りしませんが、それだけの大きな行事をやるには、うん、実は舞台裏でですね邪魔もありましてまあこれはこれでね別途またお伝えしなきゃいけない面があるかもしれませんけど、なんか大きなプロジェクトを回そうという時にはそれなりに邪魔も来るっていうことはあるんですね。これね、これを言うからなんかみんなにおじけづいて、じゃあやめようって思ってほしくて言ってるわけでは決してありませんので、うん、そうじゃなくて、うん、やっぱ転ばの先の杖的にね、うん、なんか皆様が、うん、自分としては大きなチャレンジをするときは、それなりの邪魔もね、やっぱ来るっていうことは、織り込み済みにしておいてほしいんで、言ってるんですけど、まあこれをね、このどんな邪魔があったのかっていうのを具体的に話すことがなかなかはばかられるんですけれども、うん、まあね、うん、まあ、つまり大会場で私が話すとなると、もう前の日その3日ぐらい前からはもうそのために、まあ、ボクサーのような心境になってるわけですね。世界戦を迎えたボクサーみたいなもんですよ、だからもうね、うん、ある意味、うん、引き絞られてくるというかですね、うん、そのクライマックスの世界タイトルマッチに向けてこちらずっと準備して、そういう精神状態になっているところに、まあいろいろとまだ若しがですね心を揺らすような、まあ攻撃があったと、まああえて言っておきましょうか、うん、まあ、神経戦みたいなものだったですけどね、うん、だけどまあね、そういうものは結構あるんだっていうかね、うん、私もまあ実際に直に経験して、いや他の人たちもそうだったなって今はよくなんか分かりますね、うん、だからね、まあ、矢沢永吉っていう人がこの間なんかテレビのインタビューで、うんうん、5万人の東京ドームでね、コンサートやるときって実際どんな気持ちなのって言ったら、 おしくらまんじゅうみたいなもんだよとかって言ってね、なんすかおしくらまんじゅうって言ったら、人間にはみんな、気っていうのがあるってね、気力の気っていう、こういう気っていう説明を彼はしてましたけど、みんなの気がね、矢沢早くね、コンサートをね、やってくれっていう、なんかすごいエネルギーがうわーっと自分のところ押し寄せてきて、もう本当そのプレッシャーに潰されそうになるっていうことですね。もう潰されそうになるのを、まあどっかでうわーっと跳ねのけて、そして舞台に立って、まあ逆に言うとそのみんなの気を押し返すぐらいの勢いで、やったときコンサートは大成功するってことを言って、なんかわかるなーっていうね。私はまあ拙い経験ですけど、私はまあ数千人規模ですけどね。それでもまあいろんなものを押し寄せてくるっていう感じはね、なんかわかります。でもね、その押し寄せてくるときはやっぱりチャンスなんですよね。だからプレッシャーがあるときというのはチャンスだということを伝えたい。だからそのプレッシャーが悪いもんだと思うんじゃなくて、そのプレッシャーすらないんですから、成功しないときは、もっとなんか平凡な、なんていうか惨めなマイナーな世界の中で仕事をしなきゃいけないんだけど、それがね、メジャーな世界に足を踏み入れるときにすごくそれなりのプレッシャーが来ると、それはまあ皆さんにとって数千名ってことにないとしても、これまでやったことのないセミナーをもし皆さんがやるんだったら、ね、10人の前で喋ることだってすごい大きなチャレンジだと思うんですよね。あるいは個人セッションやったことない人が初めて1対1でなんか相談に乗るときはやっぱりすごい大きなプレッシャー感じると思いますけど、そのプレッシャーを感じるというのが実はチャンスの裏返しでもあるんだということがですね、まあこれがまあちょっとお伝えしたいことかなというふうに思います。まあそんなことでですね、ブラジルに行って地球の反対側に行って、もうほぼ電動一色でやってきた2年間半というのがありまして、まあそれで1万5000人の人たちを電動してですね、もちろん組織ですから私が直接会ったら数千人でしょうけど、まあとにかくみんなで力を合わせて、まあ、そういうことをやってきた経験があって、そこで得てきた、その逃げずにストレートに、ね、プロポーズするというようなところをですね、あえてリスクを負ってチャレンジするっていうようなことをやって、しかもまあ、終わった後フォローするということでね、こうやってこういう、まあ、ダイレクトレスポンスマーケティングにつながるような課題を強くそこに心で宿したし、それからやっぱりまあ地の果てまでも行くみたいなね、そういう経験の中で、なんか一つの、情熱の深いところに火がついたようなところはありましたし、それからやっぱりその大きなチャレンジ、チャンスが来た時にはそれなりのプレッシャーがある中で、それをね押し返すぐらいの気持ちで、やるっていうことを学んでまいりました。そんなことが実は富伝道の中の伝道という言葉の中には、まあ、込められてるんだということをですね、思っていただいて、まあ、皆様の中のマインドに何かいい影響をですね、お与えすることができれば、これに勝る幸せはありません。長くなりました。どうもありがとうございました。